TBS Podcast。時刻は7時41分です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。
水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは新概念提唱型投稿コーナー。
水曜日の企画はこちら。映画館、それは最後のフロンティア。これはアトロクリスナーが数々の映画館を渡り歩き、そこで出会った人間や体験したエピソードを紹介する驚異の投稿コーナーである。題してシアター一期一会。このコーナーは映画館で出会った人や目撃した珍事件などなど、皆さんが映画館で体験したエピソードを募集しているコーナーでございます。
はい、
ということで今週もがっつりいただいておりますのでご紹介しましょう。
お願いします。
いきましょう。これね、本屋プラグって以前私もね和歌山に行った時に寄らせていただきました、はい、和歌山の本屋プラグ、島田翔太さん、島田さん6月10日水曜日にね、YouTube 配信ね始めました、はい、本屋さん同士で YouTube 配信始めましたなんてのをご視聴いただいて、はい、お元気ですかね島田さん ね島田さんからいただいた本屋プラグの、島田さんからいただいたメールでございます。
ありがとうございます。
今でこそ郊外にある2つのショッピングモールにそれぞれシネコンが入っているだけの和歌山市ですが、自分が高校生の頃2000年代の前半にはまだ市内の中心地だけでも4軒の映画館が残っていました。そのうちの1軒、現在の本屋プラグのすぐ近くの帝国座でキャラバンという映画を見た時の思い出です。キャラバンはネパールに暮らすチベット系少数民族のヒマラヤ越えをして塩を運ぶ正体キャラバンの、過酷な旅路を描いた作品、うん、1999年制作で監督はフランス人のエリック・バリ、いわゆる単館系ミニシアター系映画です。そう、ミニシアター系映画が和歌山の劇場でかかったのです、うん、まあそう、こうやってこうびっくりマークつけるぐらいやっぱなかなかないことってことだな、うん、東方映画が専門の風切り、専門の帝国座で、そうか帝国座ってのは東方の映画を専門にやってた、通常のプログラムが終わった後レイトショーでキャラバンがかかる。それはキネマ旬報を片手に一発の映画ファンを自認する高校生であった自分には驚くべきニュースでした。当時和歌山にはミニシアター系の作品を上映する映画館はなく、もちろん現在のようにネットの配信があるわけでもなし、大げさかもしれませんがハリウッドではない外国映画というだけでマニアックで大人向けでやばいしかありません。当日の夜、自分は一人自転車で帝国座に馳せ参じました。映画館に一人で出かけたのも思えばその夜が初めてでした。その日は1階の受付はすでに閉まっていて外の明かりも消えていた気がします。レイトショーで、うん、そして階段を上がった2階のロビーの正面で一人のお兄さんが小さな机で受付をしていました。そのロビーの照明も必要最低限に落とされていたように記憶しています。いつもとは違う静かな映画館、そして映画が始まった時客席に座る観客は自分一人でした。あらまあ、映画は初めて見るネパールのチベット系少数民族の色彩豊かな文化と過酷な自然環境が美しい映像で描かれていて、とにかくすごいものを見てしまった、知らない世界に触れてしまったと大興奮だったのですが、同時にいつもの華やかな明るい映画館とは違うその日の薄暗いどこか寂しい館内の情景も印象に残りました。おそらくは帝国座のキャラバンは興行としては厳しかったはずです。というよりも、和歌山市の映画の興行自体が厳しい時代に入っていたのでしょう。帝国座は結局2003年に閉館。キャラバンを見たのは帝国座が閉館するその最後の年でした。これは勝手な想像なのですが、キャラバンの上映は帝国座の映画館としての意地というか心意気だったような気もしています。帝国座が閉館した6年の2004年に自分は地元を離れ神戸にある大学に進学しましたが、その数年後大学在学中に意外なところ場所でキャラバンに再会します。その場所はインドの北部亡命チベット人の方々が数多く暮らすダランムサラという町です。その町の映画館でキャラバンが上映されていたのです。映画館といっても実際は普通の民家の一室で少し大きめのテレビで海賊版の VCD の映像を流しているだけなのですが、ダラムサラでキャラバンを改めて見て、この街で暮らしている人々たちは映画の中で描かれる過酷なヒマラヤの豪雪地帯を超えてインドに亡雪してきたのだという現実にも心が揺さぶられました。そしてどれだけスクリーンが小さくともこうした場所にまで映画は届いていて、いつでもどこかの世界の片隅で上映されているのだという事実にも当然のことですが、改めて感慨深い気持ちになりました。映画って本当にいいものですねと。ちなみにですね、島田翔太さんこんなね、ことも書いていただきます。和歌山で今後新しい映画館ができることはないと思いますし、時代の流れの中仕方のないことだと思いますが、やはり単館系の作品が劇場で見られないのは寂しい。そこでライムスターの全国ツアーの和歌山の会場にもなったクラブゲート、これライブやらせていただきました、クラブゲートと本屋プラグの共同で和歌山ミニシアター企画を立ち上げました。爆音上映も可能なライブハウスの環境で新旧問わず良質な映画を定期的に上映することを目指し、その第1回の上映としてグッチーズフリースクール教頭の古谷聡さんに配給をお願いし、タイニーファニチャー ね、あのダナム、デナダナム、はい、ダナム、タイニーファニチャーとジャック・ベッケルの1953年のラブコメ、エストラパートガイの2本をクラブゲートで上映します。渋いね、この2本だって。当日はリモートで古谷さん、そしてツイッターで映画の感想を気軽にシェアし合う、ハッシュタグ、ツイシネ主催のペップさん、お招きしたトークイベント、ペップさんも私、お世話になりましたけど、神戸のね、ペップさんをお招きしたトークイベントも行われますので、歌丸さんもぜひ遊びに来てください、ということで。いやいやいやいや。ということで、なんかある意味ちょっとあれですね、本屋プラグ、本当に和歌山の素晴らしいその本屋さんで、うん、まあ、新刊もその、ね、古本も置いてあって、うん、ですごくチョイスしてあって、で、あのなんかその本屋さんのプラグの中でもイベントやったりとかしてるって言って、うん、いいねカルチャー発信地だねって言ったけど、 そのなんかその島田さんのルーツというか、カルチャールーツというか、
本当ですね、
うん、同時にやっぱりこういう形で皆さん頑張ってこう盛り上がっていかないと、ともするとやっぱりね、あのなくなってしまうものというか、うんうん、やっぱあのなんていうかな、ミニシアター東京だとやっぱりね、首都圏だとあって当たり前で、うんうんうん、この間実はそのアニメ監督の細田守さんとちょっととある仕事でお話しする機会があって、映画について結構久しぶりにがっつり、久しぶりにというか映画について一般についてここまでがっつり話すの初めてぐらいだったかもしれないけど、でもやっぱその富山県でもやっぱそのミニシアター系の映画なかなか見るの大変でというのね、うん、だからいかにやっぱ東京を充実してるか、いまだにねそこは当然あるでしょうし、だいぶ減ったとはいえ、うん、俺は恵まれてたなとも思うし、うん、そのない中で見るその熱意とか、あとやっぱそれをさらにね、ある意味そのなんていうかな、当事者がいらっしゃるような、例えばそのダラムサラでキャラバンを見るという体験も、これもすごいし、島田さんの経験のこの厚み、
ね、
なんでダラムサラ行ってんのっていう、
本当ですよ、 何がきっかけで行かれたんだろうか、
当たり前のように書かれてますけどね、これ旅行者、
うん、なかなか行かない、
そう
行けないですね、
島田さんのなんか経験の奥深さというか厚みというところにもちょっとね、わーって思いますし ね、
でもやっぱり好きな方、うん、本当に思いを込めてるとこう引き寄せてくるんだなってことをなんとなく ね感じちゃいました。
そしてクラブゲートさんと本屋プラグさんの共同っていうのは僕は嬉しいね、だからある意味ライムスターのライブしに行ってプラグさんねうろうろしていただいたわけで、いいですね、タイニーファニチャーとジャックベッケルのラブコメ、エストラパート会、こっち僕見たことないもん、だからすごい素晴らしいと思います、ね、ぜひちょっと、だから僕は前から和歌山の人はだからプラグとかね、そのこういうのあるの誇ってだんだん行った方がいいですよ、もしこれ聞いてる方で和歌山の方もこれぜひこの上映会、ね、参加していただきたいなと、
行きたい、東京からもハセ参じたいです、
ね、ハセ参じたい、ジャック・ベッケル見たことない、うん、ジャック・ベッケルこれ見たことないから、
1953年、
ジャック・ベッケルなんかね、僕あの脱獄者の穴とかばっかり見てるから、うん、ラブコメ撮ってんだっていう ねロマンティックコメで撮ってんだってちょっと見たことなかったんでね、さすがですね、ちょっとね島田さんもさすがだし古谷さんもさすがということで、うん、はい、ぜひぜひ皆さんちょっとこのイベント行っていただきたい、羨ましい限りということでございます、
ね、今月末みたいですよ、
もう一発いけるかな、
いけますかね、はい、うん、
では
ご紹介します、ラジオネームカンタペリーさんからいただきました。私のシアター151A は40歳の時でした。当時藤沢市に住んでおり、休日には藤沢市にまだたくさんあった藤沢シネマやみゆき座、オデオン座で映画を楽しんでいました。自宅からの徒歩圏内に映画館が点在する藤沢市は、私にはとても住み心地がいい街でした。ある日、ごめんなさい、これ何て読むんだろう、有
光寺な
ん
かな、遊ぶ行くと書いてたら有光寺、有行寺かな、分かんない、有光寺、ちょっとすみません、分かんない、
ごめんなさい、地元の、ね、はい、通りを歩いていると、うん、突然激しい雨に見舞われ、うん、傘を持っていなかった私は、その頃まだ健在だった藤沢中央という映画館に逃げ込みました。
出ました、また藤沢中央、
出ました、うん、思い出たっぷりの藤沢中央。雨はなかなかやみそうになく、私は時間つぶしのために、上映時刻になった映画を見ることにしました、うん、邦画でした。私は洋画派なので邦画には眼中になく、雨が止むまでのただの時間つぶしでした、うん、映画の題名はスウィングガールズでした、ごめんなさい、2004年ですね、はい、矢口監督の名前も当時は知りませんでした、
矢口忍さん、はい、
はい、情けない工場兄弟やイノシシ退治などオフビートなギャグに笑いながら終盤の演奏シーンに差し掛かると、劇場ミュージカルファンでもあった私は、うん、あっという間に主人公たちの演奏にのめり込み、ライブ感にあふれたラストのシングシングシングはまるで劇場がミュージカルの終幕の大盛り上がりを感激しているかのような高揚感に包まれました、うんうんうん、同じ映画を映画館で何度も見るという習慣のなかった私ですが、このスウィングガールズを見てからというもの、まだ上映している映画館を探して何度も足を運ぶようになり、ロケ地の米沢を訪ねるという聖地巡礼もやるようになってしまいました、うん、そしてついにはヤマハの大人の音楽教室の門を叩き、サックスを習い始め、あろうことかまだ満足に吹けないのにビッグバンドを結成してしまったのです。
すごい、スウィングおじさんになったっていう、
すごい、
うん、
それ以来ビッグ バンドでジャズを演奏することは私の人生の一部となり、音楽を演奏するというこれまでにない喜びをもたらしてくれました。今はさまざまな事情もあり東京を離れてしまいましたが、今でも地元のビッグバンドでサックスを吹いています。スイングガールズを見なければ楽器を演奏することもバンドをやることもなかったでしょう。
すごいですね、はい、ちなみにすみません、遊ぶ行く寺と書いて湯行寺だそうです。
湯行寺でした失礼いたしました、は
い、ね、あ、すみません、だからそのスイングおじさんですけど、まあ、性別わかんないな、カンタベリーさんね、うん、まあ、女性だったらスイングおばさんかもしれませんけどね、すごいね、このね、
すごいパワフルですね。
まずその藤沢中央、前もねこのシアター一期一会でね、その映画館のね働いていたお兄さんと、うんうん、そのね通い詰めていた少年との出会い、
出会いが、
そして再会、この話もありましたけど、
ここで再会、シアター一期一会で再会するというね、う
ん、ありましたけど、藤沢中央またも出てきた、ね、しかもその雨宿りのために寄ってみた、ね、
ちょうど映画の上映時刻になってたタイミングで出会った。
まずこのさ、雨宿りによってちょうど見た映画、
おしゃれすぎるよ。
でそれによってさらにまたその今までね見る予定がなかった日本の映画、ね、柳口忍さんのスイングガールズで、そこからさらに映画のみならずこう新たな趣味というかね、うん、音楽まで広がってって
ビッグバンドを結成するって相当なモチベーション、すごすぎだよね。でも確かにあのスイングガールズの皆さんの素朴だけど、うんうん、どんどんどんどんこう成長していく姿っていうのがやっぱりもう、うんうん、音楽だけじゃなくてそのもう目に心に焼き、うん、きつくから、うんうん、やっぱり何よりももうねモチベーションになったんでしょうね、うんうん、
あれもね出演者の皆さん自分たちでね練習して少しずつやってっていうあれがあるから、
私も確かにこの時ちょうど吹奏楽をやっていて、うんうん、もう頑張ろうって思ったの
すごく
覚えてます。
あ、そう、あ、そう、
2004年、そうです、そうです、はい、うんうんうん、
いやということでね、またしても出たか、藤沢中央というところもそうですし、ね、あとやっぱその映画との出会いがある意味人生を変えるというかね、うん、しかも雨降りですごい、ね、
怖いな、ね、それがなんだかやっぱり映画ですね、
うん、一期一会ですよ本当にね、当にまさにね、うん、このタイミングだからスイングガールズ別の場所で見て面白いなと思ってたかもしれないけど、うん、やっぱこのタイミング、この出会い方だからこそってもね、
確かにより、
うんうん、あるでしょうからね、はい、素晴らしい、シアター一期一会、まだまだメール募集しております、
はい、宛先歌丸アットマーク tbs.co.jp までです。メールが採用された方には番組ステッカーも差し上げます。以上、新概念提唱型投稿コーナー、本日水曜日はシアター一期一会でした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。